皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミューフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年11月13日にミューフィーネットで発表された道は遠くとも必ず終わりがあるという内容の第2回目です。それではお聞きください。道は遠くとも必ず終わりがある。2文、中国のダーファーです。1、様々な苦労をした末に得た一言、受理しない。当時裁判所の規定では、行政案件は交互に審理されるため、A 区の案件は B 区の裁判所で審理されることになっていました。ですから、私は非常に遠くて、交通が不便な場所まで訴えを起こしに行かなければなりませんでした。初めて区の裁判所に行ったとき、私は約2時間近く並んで待ちました。訴状を提出すると、スタッフは私の書類をちらっと見ただけで、不合格と言いました。どこが不合格なのかも言わず、手で右側の一番端のカウンターを指さして、あちらで相談してと言われました。その後私は無視されました。私がそこへ行くと、相談窓口という札が、机の上に置かれており、胸に実習生の名札をつけた女の子が座っていました。私の番が来ると彼女はどんな助けが必要ですかと尋ねました。私は彼女に訴状が合格かどうかを見てほしいと頼みました。彼女は真剣に書類を見た後、どのように書くべきかを教えてくれました。彼女の意見によると、ほとんどすべてを最初から書き直す必要があるとのことでしたが、私は心の中でそれに賛成できませんでした。帰宅後、私は訴状を簡単に修正し、翌日再度提出に行きました。前回の経験を踏まえ、今回は先に相談窓口に行きました。今回は男性の実習生で、彼は訴訟の請求項目を2つ削除して、一つだけ残すように言い、そうしないと訴訟は受理されず、どの裁判官も書類の合法性を審査しないだろうと言いました。彼の言っていることは本当でしたので、私はその通りにしました。三度目に窓口で訴状を提出したとき、ウェブサイト認識コードが不足していると言われました。私はウェブサイト認識コードが何か全くわからなかったのですが、被告の団体の身分証明書みたいなものだと誰かに言われました。しかし、どこで探せばいいのかわかりません。親切な誰かが弁護士事務所で調べられるかもしれないと教えてくれました。私はそこへ行きましたが、どうしても見つけられませんでした。区の社保局のものはなく、市の社保局のものだけがありました。最終的に弁護士が、区の社保局は法人資格を持っていない可能性があり、市の社保局が法人格を持つ団体だと分析してくれました。確認したところ、確かにその通りでした。これで初めて理解しました。被告の団体は法人格を持つ団体でなければならないのです。区の社保局は下部組織であり、法人資格を持っていないため、被告にはなれません。私は市の社保局を訴える必要があるのです。訴状を再度修正した後、4度目の提出に行きましたが、またもや違法判決の判決書のコピーの添付がなく、不合格だと言われました。裁判所のアーカイブ室のスタンプが押されていなかったからです。私は手元にある判決書をコピーしただけでした。アーカイブ室で書類を調べ、コピーを取り、そこでスタンプを押してもらう必要がありました。このような手続きを経て、私は裁判所に6回も往復し、2週間を費やしました。6度目にして、ようやく書類が合格しました。しかし窓口のスタッフは、少々お待ちくださいと言って、書類を内部で確認しに行きました。30分以上待った後、スタッフが戻ってきて、別の裁判所にある事務所に行ってください。 その業務を担当する部門の責任者2人があなたと話をしたいと言っていますと言われました。私はその場所に行き、3人に会いました。紹介されると2人の責任者と1人の書記でした。責任者は真剣な様子で書類を取り出し、これは省の人的資源と社会保障庁からの服役中の年金保険料の納付及び年金受給に関する回答意見で、その中で基本年金を受け取っているものでも、服役中には基本年金を支給しないと規定されています。私たちはこのファイルを実行していますので、あなたの訴えは受理できませんと言いました。私は彼女たちに、そのファイルは違憲、違法であり、上位の法に矛盾しているので無効です。私の訴状を見てください。そこにははっきりと書かれていますと伝えました。彼女は、私たちはあなたの言うことは聞けません。上級の指示に従います。何年もの間、私たちはこのファイルを実行し続けてきました。ファイルが廃止されない限り、変わりませんと答えました。私は不受理を、書面での回答で要求しましたが、彼女たちは書面で出しませんでした。私は何百キロも往復し、半月の日数と時間を費やし、ようやく得たのは不受理という結果だけで、涙が出るほど悔しく感じました。2. チャンスを借りて真相を伝え、衆生を救う。2019年9月と12月、年金剥奪に関する理由を求めるため、私は2回北京行きの電車の切符を買いました。しかし、私の身分証は公安局が何かの暗号をつけたため、切符をチェックするところで止められ、地元の派出所に戻されました。最初に省区の警察官に捕まって、地域コミュニティに戻されたとき、地域コミュニティの書記は驚きました。午後7時を過ぎても私は家に帰っておらず、彼女は家の門の前で待っていました。私が中に入ると、彼女は北京に行くなんてどうして私に言わなかったの？もし何かあったら私は家に帰って食事を取らなきゃいけなくなるわと、役職を失うという意味の言葉を不満そうに言いました。事務所に到着すると、私は冷静に自分がどのように迫害され、家宅捜査され、刑務所で苦しみ、九死に一生を得て、ようやく刑務所から出た後、今度は年金が差し押さえられ、生計が立てられない実情を説明しました。以前にも話したことはありますが、今度は詳しく話しました。その後、私の訴状と公安部の2039号ファイル、新聞出版総書第50号令、そして著名な弁護士の余文生氏と各連記氏が、学習者の弁護をした弁護記録を、それぞれ書記と地域の警察官に一部ずつ渡しました。私は北京のいくつかの部署を訪問する予定だったので、たくさんの資料を準備していたため、すぐに渡すことができました。地域コミュニティの書記は非常に感動し、私のために何か方法を考えてくれると約束してくれました。2ヶ月後、彼女は私のために宣言、約2万円の困難支援を申請し、警察官と一緒に私を区の社会保障局に連れて行ってくれました。問題は解決しませんでしたが、彼女はファルンゴンが受けている迫害の真相を理解することができました。その後、私は刑事訴訟と行政訴訟の資料を彼らに一部渡しました。彼らは真剣に読み、時には私に法律のことを尋ね、どうしてそんなに詳しいのだ、と私を褒めました。では、ここでちょっと一息入れましょう。 それでは続きをどうぞ。シフの新しい教文。なぜ人類が存在するのかと、なぜ衆生を救い再度するのかが発表された後、私はそれを彼らに渡しました。私の住宅ビルを担当している職員と書記に渡したところ、ちょうど何かの手続きをするために、書記のオフィスに来ていたある警官がそれを見て、すぐに俺の分は?と尋ねてきました。彼にも一部渡すと、彼は嬉しそうに受け取りました。その後、真実を理解し、ダーファー弟子に優しく接してくれた地域コミュニティの書記は、副報を得て、公務員になり、街道事務所に転任しました。その間、私は20件以上の弁護士事務所に行き、弁護士に訴訟を依頼する名目で真相を伝えました。ほとんどの弁護士は、この案件を受けることを恐れ、ある弁護士は、市の公安局には、ファルンゴンの案件は受けてはならないという規定があると言いました。他でも、様々な理由をつけて断られました。受けてくれる弁護士事務所が2件ありましたが、弁護士費用は3万元で、成功する保証はないとも言われました。中には私を追い出すところもありましたが、私はそれに笑って対処しました。どんなことにも対応してきました。問題は解決しなかったものの、多くの法曹界の人々に、ファルンゴンが受けた迫害の真相を伝えることができました。私は中国で著名な弁護士である余文生氏や各連騎氏がファルンゴン学習者を弁護した弁護記録を数十部準備し、それを広く配布しました。これにより彼らの視野を広げ、多くの著名な弁護士がファルンゴンを弁護していることを知ってもらえたと思います。ファルンゴンは本当に違法ではなく、学習者はみんな善良な人々です。小さな弁護士事務所では、たった一人か二人のスタッフが当番をしていることが多かったので、私は座って真相をゆっくりと説明し、何人かは所属していた共産党、青年団、少年団のいずれかから脱退しました。その頃、私は外出すると丸一日かかることが多く、毎回とても疲れ果てていました。その時、各地での説法13、2015年、ニューヨーク法会での説法で、主婦がおっしゃった言葉を思い出しました。真相を伝え、衆生を救うこと、これこそがあなたがやるべきことです。それ以外にあなたがやるべきことはありません。この世の中には、あなたがやるべきことはないのです。また、ミラレパブッダの修行の話を思い出し、私は自分の苦しみなど何ともないと思いました。3. 苦しみの中で任を納める。年金を取り戻す過程で、私はよく冷たい視線や軽蔑、脅迫に遭いました。ある時、市の社会保険局の局長に真相を伝えるための手紙を持って行ったところ、4階の階段口で警備員に止められ、局長は会議中ですと言われました。私は手紙を局長のオフィスの隙間に入れてもらうか、渡してもらえればそれでいいと言いましたが、彼はダメだと言いました。待たせてもらおうとしましたが、彼は私を待たせず、電話で事務所の主任を呼んで私を追い出そうとしました。私は主任に手紙を渡してくれるようお願いしたところ、主任は大声で叫び、警察に通報するぞと言い、強引に私をエレベーターの中に押し込みました。私は鼻がツンとして涙が出そうになりながら、もう二度とここに来たくないと思いました。その時、私の耳にチャオファールンの主婦の説法が聞こえてきました。関心は何と言っても常人であるのに対して、我々は修練者で、我々は彼よりもずっと上です。我々の目標は常人を超える次元に達し、さらに高い次元に向かって邁進することです。そのようなことに我々が遭遇することはありませんが、しかし修練者も常人の中で屈辱を受け、恥ずかしめられたりすることはあり、その方が楽だとも言えません。 主婦は、私のそばにおられ、弟子が何を考えているか分かっていらっしゃる。これこそが修練の環境を提供してくれて、私を高めてくれているのではないか。この出来事がなければ、どうやってこんなにも多くの部署の人々に真相を伝えることができただろうか。これらの公安、検察、裁判所、各級政府機関の人々は、普段は傲慢にしているが、どうやって救われるのか。また主婦は、2003年、原小説での説法で、こうおっしゃいました。世の中の人々は皆私の親戚であると。主婦の親戚は私の親戚でもあり、彼らは江沢民の邪悪な集団に縛られて船に乗せられ、ダーファーデ氏の迫害に関与してきましたが、将来的にはすべて淘汰されることになるでしょう。私は見て見ぬふりをして救わずにいられるでしょうか。弟子は死と共に消防のために降り立ちました。この小さな困難を乗り越えられないのでしょうか。心の中で聖者の激しい戦いが繰り広げられた後、ついに真の自分が勝利しました。私はこの不正な思考を訂正し、修練者としてこれを修行の一環として捉え、私の不満の心、メンツの心、争う心、怠け心は取り去るべきものだと考えました。翌日、私は再び前進し、起点を正し、理性と知恵を持って、法を立証し、人を救うために行動しました。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミウフィネットのウェブサイト、jp.minghui.org まで。それでは今回のミフィラジオはここでお別れです。次は第3回の放送でお会いしましょう。